おはようございます。おはようございます。今日メッセージをさせていただきます。ドナです。どうも。なんかいつもとなんか雰囲気上がっちゃいますね。祈ります。主の祈りを、祈りたいと思います。天にまします我らの父よ、願わくは、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさしたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。まず、今日のメッセージのテーマは、小さな礼拝っていうことなんですけど、まあ、一旦それ置いといて、イエス様に触れられるっていうことを、何度か経験したことあるんですけど、ちょっと今まで考えてほしいんですけど、突然ね、なんかこう風景とか景色とかなんかのものを見て意味もわからんと、涙がファーってこう出てきたことってないですかね。なんか画面の向こうの皆さんもありますか？増田さんありますか？ありますか？ああ、のりださんが手振ってくれよ。ありますね。なんかそれがね、なんかこう、意味もなく、意味もない、まあ意味はあると思うんですけど、なんか触れられるっていう、感覚なんです。んで、自分が二十歳ぐらいの時に、もう30年ぐらい前なんですけど、イタリアとフランスに旅行に行ったんですよ。ツアーの旅行、ツアーで。でその時全然クリスチャンでも何でもないんですよ。ほんで、その時に、ローマっていうとこに飛行機で着いて、そこから北上していって、ミラノまで行って、そこから、パリに行くっていう。で、そこをオリエンタル急行っていう、その、列車に乗って行くツアーだったんですよね。それは姉貴、お姉さんの、友達が行くツアーだったんですけど、空きが一つ出て、たまたまイタリア料理しょおることもあって、一緒に行くな、言われて誘ってくれて行ったんです。ほんで、その時に、いろんなとこ回るんですけど、やっぱりいろんなとこで教会があるんですよね。大聖堂みたいな。ほんで、その時クリスチャンでも何でもないけど、意味はわからんんですけど、その時にね、ベネツィアっていう水の都、サンマルコ大聖堂かっていう大きな礼拝堂が、大聖堂があるっていう、そこに行くことがあって、ほんで入るじゃないですか。でも当然カメラもダメ。ほんで、もう薄暗いとこで荘厳な雰囲気なんですよね。で、絵か。絵画か、なんか彫刻があったりもするんですよね。ほんで、あんまり興味がなかった。こう、テクテク歩きよったんですよ。ほんだこう、大きな礼拝堂の横に、祈祷室みたいな感じでそこにあるじゃないですか。ちっちゃい、部屋があって、そこで寒そうな部屋っすよ。ほんで、そこに窓がちょっと天窓みたいなのがあって、光がキャーッと差し込んできるんですよ。で、そこで、おばあさんが一人ひざまずいて祈るんですよね。ずーっと。ほんでね、なんか知らんけど、それをずーっと見よったんですよ。その時、眺めよって。で、その時にね、ずーっと涙が出てきたんです。不思議と。初めての体験。まあ、多分今、そのメッセージ考えながら思い出して、感じたのは、やっぱその時その清さっていうんですかね、おばあさん。それに触れられたんかな。っていう体験を昔したことあったんです。 んで、まあそういう触れられるっていう体験があって、で、そこから、10年経って、シオンが始まって、シオンで、で、そこで、まだまだ未信、まだイエス様信じてないですよ。で、ただその時に津田の教会がセルっていうものを始めたらしいと。で、その、場所を、水曜日の夜7時から、シオンでやるというのがあって、まあまあ、その時はもう、夜の営業はしなかったんで、もう入れ替わりで、変わる状態だったんですよね。ほな、こう、いろいろ、方が入ってくるんですよね。アブさんが入ってきて、ミスドさんが入ってきて、コメさんも入ってきて、まあ、何人か入ってきて。で、まあ何回かこの話はさせてもらったんですけど、まあ、最初はもう、交代で出ていってたんですよね。あ、なんか宗教みたいなのが始まったぞ、みたいな感じで。お疲れ様です。でも何回かこうやっちゃって、毎週水曜日来られてやっちゃって、で、まあ断ることもできんようになって一回参加して。で、その時にその、また触れられるんですよね。それが何かっていうと、その、小グループの中で集まって、まあ、あんまり覚えて、その、何をしたかあんまり覚えてないんですけど、暗闇についての、こう、分かち合いみたいなのをしょったんですよね。で、その時に、昔の過去がポーンと出てきて、それこそドラえもんの証って自分の中で思ったんですけど、ドラえもんが大好き、ドラえもん押し入れで寝る、自分もいろんなもう持って押し入れに入って寝ます。ただその時に、その日は、押し入れ閉めるじゃない、蓋なんですけど、蓋でないわ。塔を閉めるじゃないですか。真っ暗ですよね。で、その塔の向こうで、なんかね、親が喧嘩しようが伝わってくるんですよね。夫婦喧嘩みたいな。ほんで、子供って何歳かな、小学校。幼稚園ぐらいの時、保育所の時なんだっけ、多分、6歳、5歳ぐらいの時やったと思うんですけど、パッと目が覚めて、こう、向こうで喧嘩しようと、もうほんまにこう、喧嘩いうかね、もう、泣きながら お母さんがギャーギャー言う感じが、それってね、子供の時ってすごいこう、なんだよな、李先生の、話かなんかで聞いたんですけど、その、親が喧嘩しようも意味がわからんかったら自分のせいにする子供はね、自分のせいで親が喧嘩しようんやっていう、取るらしいんですよね。で、多分その時がすごい傷ができたんでしょうね。で、その傷が、その、津田で始まったセルみたいなんで、参加した時に触れられて、で、ダーッと涙が出てくるんですよね。意味もなく。ほんで、その時は、そのセルに来てくれとるメンバーで、周り囲んでくれて、おお、なんか始まるんや。泣くんですよ。けど、なんか囲まれたと思って。ほんで、肩に手を置かれて、祈ってくれるんですよね。ほんだら、初めてじゃないですか、そんなこと。ほんで、ダーッと涙が出て祈られて、終わった後に、すごい体が軽くなった感覚になったんですよ。お、すげえ、これって。あ、聖書ってもしかしてイエス様ってすごいんかなって思い始めて、聖書がそういうキリスト教に、興味を持ち始めた。じゃあ、その、事件かな、その、出来事がそれだったんですよ。でそっから、何ヶ月、1ヶ月か2ヶ月ぐらいして、その間は、まあ、その、水曜日の夜の、まあ、小さな交わりみたいには参加しよって、その時に、1ヶ月、2ヶ月経ちは初めて礼拝っていうのがあるけん、行ってみんって、みすずさんが誘ってくれたのかな、あの時。で、誘ってくれて、で、礼拝に行くようになったんですよね。だからその、セルがきっかけで、イエス様に触れられて、礼拝、日曜日の礼拝に行くようになって、洗礼を受けたっていうので、その、セルで救われるっていうのが多分、津田で最初の人だったんかなって今思ったら、なんか、そんな気がするんですけど、まあ、そんな、なんかセルにすごい思い入れもあるんですよね、自分の中でね。その、なんか特別なもんいうか、その、あの交わりっていう。でですね、ほんで、その、じゃあセルっていう、まあ、小さな礼拝って僕の中で思ったんですけど、その、小さな礼拝でほな何をしようかするんかというと、やっぱりその基本はその、まあ最初アイスブレイク みたいなのして、ほんで、賛美歌って、ほんで、選挙、まあ、どういうことを、しようか、この人救いたいんや、みたいな感じの話をして、ほんで、その週の御言葉の分かち合いとか気づいたこととかにも、話していく、まあ、セルの形、最初の基本の形なんですけど、それをするんですよね、セル。で、こうやって日曜日に集まってする礼拝と、水曜日、その時、水曜日の夜しよったんですけど、その小さな礼拝っていうのは、礼拝、同じ礼拝やけど、ちょっと種類が違うと思うんですよね。してきた、経験として。で、その、最後のそのセルの、まあ、交わりの中の最後の、御言葉、その時はその週の、礼拝で語られた聖書箇所を分かち合う時、大体その時だと思うんですけど、その、聖霊様に触れ、働いてくれるんですよね。まあ、その一週間なりの出来事で、ちょっと悔い改めが、示されて、みんなの前で悔い改めをすることがあったり、あとこういう御言葉を語られたっていう、でこれに今チャレンジしておるっていうことをみんなの前で告白してくれて、ほんなみんなで祈ろうか、そのことについて祈ろうかって祈る。で、自分はこういう弱さがあるけん祈ってほしいとか、そういうのを毎週毎週こうしていくんですよね。で、やっぱそういうことを定期的、まあそれは日曜の礼拝とそういう、小グループでの交わりをしていくことによって、日曜の礼拝は受けるもん。小さな礼拝、セルはみんなで分かち合いながら出すことを出すというか、そのいろんなもん自分の中にあるものを出すこと、そういう両輪をしていくことによって、やっぱだんだんこうイエス様、神様イエス様っていう存在が近く感じるようになってくるんですよね。それなんかっていうと、やっぱその、いやみんなそれぞれ祈って祈り方があって祈って、それ神様が働いてくれて、何をその解決したり癒されたりすることをこうたくさん見れるんですよね。イエス様の御業が、やっぱこうすごいこう7つの習慣で言うたら信頼残高がボンボン上がっていくわけですよね。ほんなら、やっぱ、ほんでイエス様との距離が近くなる。どんどん信頼していく。っていう、ほんまにこう、クリスチャンになりたての頃からそうやってイエス様に、やっぱすごいっていうのを積み重ねさせてもらいました。セルを通じて、まあ、礼拝とセルを通じてね、小グループの交わりを通じて。はい。で、その、小さな交わりで、行うこと、その、あるんですけど、その、よく言われる、その、一つの大事な原則があって、それが、言うたら、教えない、裁かない、秘密厳守。ずっともう何年ぐらいかな。30で始まって、今50が近いでしょ、だけど、で、まあ、ここ何年かはその毎週集まってするセルはしてないけど、まあ10年ぐらいこう集まって、コムズさんと増田さんとセルをしよったんですけど、ほんの堅くなにその教えない裁かない秘密厳守だけは守ってきたんです。大事なことがあるけど、あんまりよう覚えてなくて。で、その3つのことを、守りながら、みんなで集まって、いろんなたまに新しい人が来たりしながらこうセル小さな交わりをしよって、だからこの3つを守ることによってね、聖霊様が働いてくれるんですよ。よく確かに、で、聖霊様が働いたのは何をしてくれるんやって言うたら、やっぱそのまず一つは、いや解放従順飯っていう 3つあって、まず解放なんですよね。解放っていうのは、やっぱその、罪の告白と悔い改め、もう出しそうないじゃないですか、そんなみんなの前で、基本。ごめんの俺だけかもしれんけど。大事じゃないけど、やっぱそれが、こう、なんか触れられて、こう、それが、出てしまう。出てしまうというか、出て出してしまう。で、悔い改めをして、で、それを、祈ってもらって、罪許される。っていう経験。と、もう一つは、今最初で言ったの昔受けた傷の癒し。これはほんまに結構リアルな、本当にちっちゃなもんから大きなものまで、いろいろ、出てきて、で、それを癒してもらう。だいたい傷のあるところにサタンが住んどって、それを追い出して、そこに精霊様、御言葉を入って、少しずつ生き方が変わっていくっていう、その、循環っていうんですかね、習慣っていうのを、経験してきたんですよ。で、本当に、解放、従順、飯、この三つなんですけど、やっぱその、どんどんこう、罪や傷から解放を受け続けることによって、ほんで、御言葉を、その、住まわしてもらうことによって、従順っていうもんが芽生えてくるんですよ。芽生えてくるんですよね。その従順っていうものは、よくなんか神様のために何かしたいよなって思ってくるんですよね。この、ほんまにこう。やっぱすごいこう、生きてて、少しずつだけどこう、変わってくるんですよね。こう。なんかこう、昨日もずっと考えたけど、なんかうまい言葉がわからんんですけど、でもやっぱこう、楽になる。とか、楽になる。そうそう。同じ問題が起きても、イエス様と共に一緒に乗り越えていける。っていう意味で楽になる。そうそう。試練を恋ではないけど、こう、ほんまにこう、楽しくなるんですよね。生きてて楽しくなるっすよ。そう。生きてて楽しくなるんですよね。とか、そう、だんだん自分の賜物に気づいてくるんですよね。あ、自分ってこういう賜物があるんや、とか、これが得意かもしれん、とか。そういうイエス様がこう示してくれたり語ってくれたりしてくるんです。だから、栄光はイエス様に返します、当然。だけど、自分の存在価値っていうのが分かってくるんですよね。それこそ今さっき最後に言った何のために生まれてきたかとか、だから残り何人生何をしたらええんかとか、そういうのが示されてくるような気がします。これは。30歳でクリスチャンになって、セルをして、今48でしょ。んで48、50が来るんですけど、ああ、自分残りの人生こういうことしたいな、ああ、イエス様とこういうことしたいなっていうのが、やっぱこう、感じるんですよね。これはやっぱし、このイエス様とセル、日曜日の礼拝、小さな交わりでイエス様を礼拝する。っていうを続けてきた結果、そうやって示してくれたのかなっていう思いはすごくあります。で、今喋ったことは本当にこう小さな交わりをすることによってプラスの面です。こういう奇跡があった、成長があったと。だけどやっぱり。しおる中で傷も受けるんですよね。セルの中、セルその小さな交わりの中で、傷受けたな。こういろんなことが起こるんですよね。で、御言葉に生きるじゃないですか。セル、御言葉をもらってそれを世の中に出て行うことによって、バカにされたり、もすることもあったし、裏切られたりすることもあるし、やっぱいろんなことを経験するんですけど、 そのたんびにこう、セルで祈ってもろたり、あとはその、セルのリーダーをしおる人たちで、またそのお互い祈ったり、当然、阿部さんから、まあ、牧師先生から、祈ってもろたり、ヒントもらって乗り越えていったり、そういう本当に濃い生き方をイエス様と一緒に、経験できてきました、うん、これはほんまにもうすごい財産、今思ったらすごい財産、その時はエローで仕方がない、もう今すぐやめてやりたいとか思う気持ちは多々あったんですが、やっぱし今思ったらすごい経験をさせてもらったなっていう、人の心や霊や魂を、の問題を取り扱わさせてもらったりするっていう経験は、本当にこう、なかなかできない。これは本で、そうやって深く聖書を読むようにもなれたと思うし、ほんまにこれをね、若い時からしたら、本当にイエス様にどんどん似てくるやろうなって思います。ぜひとも、おすすめします若い人たち、で本当にね、でもね、そのセルを導かしてもらう、立場だった時にね、本当にね、その祈ってもらうとかサポートしてもらうとか、それはねすごいありがたかったし、すごいやっぱ大事なんですよね。多分一人でしょったら多分倒れますわ、すぐ。でも人間不信になったりするかもしれんし。だって相手がセルを通じて本音を出してくるわけじゃないですか。だからこの人はこんなこと思いよったんや。って、やっぱ自分の中でこう感じるときもあるんですよね。本物さんとか増田さんのこと読んちゃいますからね。大丈夫。俺のこと読んかいなのじゃちゃいますからね、それは。そういう意味じゃなくて、でもほんまにね、いろんな人がほんまにそういうことを思ったんやな。でも教えない、裁かない秘密現象を受け止めるじゃないですか。ほんだやっぱこう、知らず知らずのうちにやっぱこう、重くなっていくのね、こう、霊とか、魂とかが。でもほんまそれをまた解放してもらったりして、イエス様の栄光を見させてもらって、また行って、やる。っていうのは、楽しいですよね。なんか、うん、ちょっと今、離れとるけど、離れとるか、うん、あれセルとしての、それを活動は今できてないけど、でも、やっぱりね、あれはこう人が変わってくるのを見よったら、やっぱりね、ああ、イエス様すごいなって、やっぱね、思うんですよね。思わされるんですよね。はい。んでですね、ごめんなさい、失礼しますと。御言葉に、行きたいと思うんですけど、その、コリントの第一コリントの三章の六節なんですけど、三章六節、七節。本当にね、ちょっと読みますね。私は上、アポロは水を注い、水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です、まさにその通りで、そう、これを自分の栄光にしようと思ったら傷つくんですよね。具体的に言うたら、あんだけやってセルの中であんだけしたのに、なんでこの人はこうなんやろうなとか、思うときがやっぱあるんですよね。セル以外でもあるし、完全な肉の思いですよね。傷ついて、セルもしとうないなって思う時期もあったんですけど、もうこのまさにこの通りで、本当にもう、神様に明け渡して、その、小さな礼拝をするときに、本当に神様に聞きながら、一つ一つのことを行っていく。 だ神様が働いてくれます。そのちっちゃなグループの中で神様が働いてくれます。神様が働いてくれたら、本当にいろんな問題を神様に持っていて神様が解決してくれる。本当にそういうことなんですよね。で、成長させてくださる神ですってなんだけど、成長っていうのはいろいろあると思うんですよね。その単純にこれはもう聖書の記で、もう体が大きくなっていくのも成長やし、考え方が、子供みたいな考え方だったのがだんだんちょっとずつ大人みたいな考え方になっていくのも成長やし、いろいろ あとまあ霊的に成長するとかいろいろあると思うんですけど、ここで言う成長、セル小グループをすることによっての成長っていうのは、献身、そのイエス様への献身っていうのが大きいと思うんですよ。で、まあ献身っていろいろあると思うんですけど、やっぱりこう単純に言うたらそのイエス様に身を捧げることじゃないですか、献身っていうのは。で、今さっき言ったようにその小さな礼拝をすることによっていろんな経験ね、そのイエス様の栄光を見れたり、まあ傷つきながらも癒してもらって、どんどんイエス様が好きになる、どんどんイエス様のために働きたくなる、献身度合いが上がっていく、で、なんでそのイエス様の御言葉を行う、自分を捨てて行うっていうのが献身やとなんか頭の中であって、それはもうその使わされた場所で御言葉を行っていくっていう意味が自分の中では大きいんですけど、で、そういうことをすることによって昔は逃げ寄った問題から立ち向かえるようになってくるんですよね、自分の場合は特に。ほんで、最初は負けることもありました。勝率で言うたら2勝2敗。やけど、だんだん勝率が上がっていくんですね。3勝2敗、3勝1敗、たまに4連勝みたいな感じで、イエス様と共にどんどん勝率が上がっていって、どんどんこう、それこそ勘の歌ではないけど、必ず最後に愛は勝つ。ね。本当にイエス様が勝つ、勝利を収める。で、イエス様の栄光を見ていける。で、どんどんほんまにこうイエス、まだもう話戻るんですけど、イエス様の献身に戻ってきてい、くんですよね。この良い循環やと思うんです。ほんでね、本当にもう、最後。それでね、あとね、それを繰り返してくることによって、本当にこう、小さな交わりで、共に過ごしたメンバーが、本当に神の家族ってこういう分なんやろなって思えるようになるんですよね。だって、なかなかこう、実際の家族にもこう、言えんこととか、自分の弱さとかは、出せんこともあるんやけど、基本的にまあ、交わりのメンバーって男性なんですよね。同性なんですよね。ほんだそこで、そこでしか語れんこととか、弱さとかを出して、本当にこう、祈ってもらえるっていうのは、本当にこう、神の家族っていうのを、関係を本当に築けたと思います。これは本当にもう、財産ですよね。まあ、この人生の中で、ほんま、イエス様を中心とした仲間を、ができるっていうのは本当にもう財産やと思っています。 ていうて、この、また、増田さんとか、小本さんがそこまで思ってなかったって思われたら、ショックなんですけど、大丈夫ですかね大丈夫、大丈夫ですね、大丈夫です。俺の勝手な思い込みだったら、ショックなんですけど。いや、でもほんまね、こう、すごい、今でもやっぱし祈り課題とか来たら祈らせてもらうし、一緒に、モルックをして、こう、遊んだり、たまにはこう、カレーを食べに行って、そこでいろんな話しながら、そこでまた新しい祈り課題が出て、二人で一緒に祈れたり、本当にね、ええ関係を、かけがえのない関係を築けました。これは本当にね、すごい、不動要約と財産ですよね。で、あとね、こう新しいミニストリーをするときとか、やっぱり祈ってくれるんですよね。すごいありがたいですよね。この礼拝のメッセージをするときも、朝一で本当に増田さんとか小本さんとかが、あと、いろんな、ほんまメール送った、LINE 送ってくれてね、祈ってますよって送ってくれて、やっぱり心強いじゃないですか。そういう、仲間っていう、そういう、一緒に、戦ってきた、世の中に出て戦ってきた、もんとして、すごい貴重な、仲間ですね。神の家族ですよね。で、いつでもこう弱さを出せるし、弱さを出してくれるし、本当に、かけがえのないものですよね。神様が与えてくれましたよね。そういう仲間を。でですね、本日最後なんですけど、最後になるんですけど、このメッセージ。これからのことなんですけど、今はね、毎週集まって、するっていう小グループでの礼拝は、正直できてないんですよね。それをやっぱちょっと復活させたいなっていう思いはあります。で、あと、そういう、グループを今されてる方がおられたら、なんかお手伝い、自分もいろいろ続けてきて、お手伝いできることがあったら、お手伝いもさせてもらいたいし、あと、そんなんだったらちょっと自分も小グループの礼拝をやってみたいっていう人があったら、本当にそこをお手伝いに行きたいなと思ってます。これは、ほんまになんか神様から示されたというか、そういう、それこそ自分の飯ではないですけど、飯ではないって言うたらいかんな。飯やと思うんですけど。メシアと思うんですけど、そこで本当にこうイエス様の栄光を見ていけたらなっていうのは、本当に神様から来た思いかなと思っております。ありがとうございます。だからこういうことができるような機会をまずは、祈りながら、作っていきたいと思っています。本当に、またお祈りください。言い忘れたことないかな、伝え忘れたことよくあるんですよね。メッセージした後、あ、このこと言い忘れたとか緊張して。大丈夫そうですね。なんか質問みたいなのあります？なんか今示されたんですけど、なんかセルこんなことがちょっと あるとか、なんか。はい、たくみさん。あ、ちょっと待ってくださいよ。たくみさん。はい、はい、はい。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。
あ、今は言ってくれたらいい。
もっか。
セルグループが次のセルグループを生んでいく、はい、そういう増殖の経験はありますか？
あったんですけど、正直うまいこといかんかったです。新しくなできたグループは、すぐなくなってしまいましたね。
その原因は何だと思いますか？
その原因はやっぱし男、まあ言い訳になるんですけど、やっぱ男の人っていうのは、やっぱし仕事の優先、まあ女の人をこう、女の人の仕事をそう、軽く意味でなくて、でもやっぱりこう、それなりの責任のあるポジションの、仕事を任されてる人だったら、この週のこの時間、 に集まるっていうのがだんだんやっぱしきつくなってくるんですよね、固定した時間に、なので、そういうのがやっぱ重なってきてだんだん集まれなくなって、知らずのうちに空中分解的になったっていう経験はあるんですけど、それは、それを経てほんだら次どうしたらいいかなっていうのはなんとなく柔軟にね、形を変えてしていけたらいいなとはやっぱ思っています。
なんかね、うん、そのセルの良さ、今日本当にすごくクリアにねこうまとめられて、で雨だなと思ったんですけれど、
はい、
結局神の家族のその素晴らしさを体験してそこにとどまり続けることがなんかこう、まあ、いいんだけれど、でも神様の御心はやっぱ失われた人をね、うん、救いに導きたいっていう中で、まあ、そのセルに人を招くのもありだけれど、同じようなセルがいくつも増殖していくことはもっとすごいことだなって思うと、なんか私はそれをどうしたらいいのだろうってこう日頃から、まあ、悩んでるというか思い巡らしてるので、もしなんかドナさんの中でそういう経験とかその失敗を通して何が鍵だったのか、どうしたらそこを超えていけるのかってことをもうすでに回答を持ってるんだったら教えてほしいなと思いました。
なんか試してみたいことはあります。それは何かって言ったら、そのフランチャイズってあるじゃないですかローソンとかね、ファミマとか、あれって同じもんを安定してどんどん作っていくじゃないですか。あれがすごい頭の中にイメージあったんです、セルっていうのに、型もある、セルの型もあるし、それをただ多分俺の食い改めなんですけど、自分のコピーを作りたかったっていう思いはあった。だけど神様ってそんなことをせんじゃないですか。その人の型を守った新しいグループの新しい小さな交わりっていうのがあると思うんです。自分の中の答えとして。だからその人の良いとこをイエス様賜物を生かした新しいグループを立て上げていけたらなっていうのは思います。次からやっぱりこのすごい形にこだわってきたんですよね、今まで。こうでなかったりかん、こうでなかったりかんっていう。でも神様が働いてくれる小グループをができたらなって思います。それはでも今から試さないかんことです。はい、そう思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おえ、ズームの人で何かあります？なんかある方あったら手振ってくれたら、なんか結構名前の人が多いんで手振ってくれるのも分かりづらいですよね顔ないですか？後で個人的に言うてくれても全然構わんので、あとなんかちょっと、あと、はい。
はい、セルっていう言葉の意味って何ですか？
はい、単純に言うたら、細胞なんですよね。ちっちゃな細胞。で、それがこう、分裂していく。なんか、ね、セルは分裂する、セルが分裂するっていう言葉をよく使いますよね。昔の本とか読んだら。昔の本で言うとあいかんす。うん。でもそういう意味で思う。
つまり神様の枝がどんどん伸びていくっていうなんか感じですかね。そういう感じなんかなと思ったんですけど、さっきの意味的には。
神様の枝が伸びていく。まあでもそうですよね。こう、自分から始まったセルが分裂して次行って。だそこで正常のセルができたらそこがまた分裂していく。やっぱこうどんどん伸びていく。いうのは間違いじゃないと思います。うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。あとはもうない、あとはないですかね。 また何かあったら捕まえてください。はい。では本日は最後に、祈りたいと思います。イエス様、こうやって、メッセージをさせていただいて本当に感謝します。どうか、イエス様を中心とした、グループをどうか用いてください、そして本当にイエス様の価値観が広がりますように、本当に御国が来ますようにどうか、このものをお使いください、本当にイエス様あなたに期待します。常に共にいて本当にイエス様と一緒に働きができるようにどうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
はい、ありがとうございました。とてもセルの本質的なことを語ってくれたんです。今沢君がセルって何ですかっていうのを聞いて、私はこの言葉すらもう古くなってるんだなっていうことを聞いてびっくりしました。ちょっとまとめる必要があるなと思いましたので、ドナさんが語ってくれたことの中心、そしてなぜこの時に今公開メッセージをしているのにセルを語ってもらったかということもちょっとお話をした方がいいと思います。ドナさんがですね、このちょうど津田の教会が小グループの礼拝をしている時に救われた1号ではないかということを言いました。そして、やってきてイエス様と一緒に濃い人生になったって言ってね、彼はスープを作ってますけども、とても美味しい味のある良いスープを作っています。それは素人ではできないものですね。でたった1回の人生でただ受け身の礼拝だけだったら教会に来て礼拝を捧げてメッセージを受けていくだけの人生だったら多分もっと薄い味の人生だったんではないかという意味だと思います。でも人の魂と関わり小グループで問題を分かち合ったりぶつかったりするという濃い人生を乗り越えてきた。そして今は楽しいと言える。でも問題は何かというと、私たちは小グループをやってきて多くの人がもうやりたくない、難しい、傷を受けてしまった、もうセルをするよりは自分が教会に来て礼拝するだけの人生でいいんじゃないかって思っているところだと思います。でそのことの、本質とじゃあどうして解決したかっていうことをさらっとは語ったんです。もうとても大切なところがあります。それは言葉ですると彼はカバーリングを受けてきたっていうことなんですね。自分が傷ついた、自分がうまくいかない、それで悩むんではなくて教会のリーダーやまたリーダーたちと交わったり教えてもらったり祈ってそれを乗り越えてきた。でも多くの人はそこがなかなかこう難しかったっていうところはあるかもしれない。傷を負ってもどこに持って行っていいかが分からなかったりとかですね、するところだと思います。でもそれを乗り越えていったところで、彼の表現をするならば、献身という言葉が出たんですね。本当にイエス様への愛と献身が、深くなっていった。すると楽しくなっていった。すると小グループは自分にとって神の家族となった。ですから神の家族となるまで小グループが楽しいってなるまで体験しないと必ず途中で、ラルフ・ネイバーなんか言うんですね、結婚と一緒でね、最初は結婚して楽しいハネムーン期っていうのがあるんだけども、毎日一緒に生活すると必ず喧嘩するよと。でもそれを乗り越えた先に初めてそのセル小グループの礼拝の素晴らしさがあるんだっていうんですね。でなぜ津田の教会が7つの本質とコーチングを入れたかっていうとですね、そこも同じ理由なんですね。 先ほど、まあ、ドナさんも、もう自分の肉っていうかね、こんだけしてあげたのになんで変わらないんだとか、こんだけしてあげたのになんでっていうのは自分の全く肉の思いだったってありますけれども、その、肉の思いが強ければ強いほど、小グループはうまくいかないんですね。大きな礼拝だったらちょこんと座っていけばいいんですけれども、本音が出てくる。本音と本音がぶつかるところでは、それをきちっと対処しないと自分が傷ついてしまうんですね。ということは分かりやすく言うと、成長していけばいくほどキリストに似てくればくるほど小グループは成功する確率が高いということなんです。でも肉が強い人が集まれば集まるほど必ずぶつかり傷つけ合い、そして最後はもうやめた、諦めるっていう結果になることは分かってるんですね。でそのことが分かったので、 JCML としては7つの本質っていうのは、このキリストの心、本質が身につけばつくほど大人のクリスチャンになる、大人のクリスチャンになればセル教会はうまくいくっていう、そのことが分かったからそこに取り組んだんですね。でもその真理を語ればみんな大人になるわけじゃないんですね。その真理がしっかり樹立するようにコーチング、関わってもらう、カバーリングを受けていくっていうこと。で、そのまさしくドナさんは最初に救われて、セルの素晴らしさも知って、セルの難しさも知っている。でもその悩んだ時に、正直にそれを悩んでますと、助けてくださいと、祈ってくださいと、まあ言うことができた、本当に貴重な人だと思います。でそこを乗り越えて、あ、自分が人を変える必要はないんだ、神が成長させてくださるんだ、だから自分は本音を出すし、そして主に委ねるし、任せていくし、何かがあれば先輩の人たちに助けてもらえるんだ、成長させるのは神であって自分ではないんだということを本当に悟った。それは別の言い方をするならば、主に委ねた。献身した。この部分も主に委ねた。この部分も主に委ねた。献身が強くなった。だから、不思議なくらいうまくいくようになった。という話だと思います。お間違いないですか？これを難しい言葉で話すとね、なかなかわからないんですけども、現場でやりながら、証として語ってくれたので、やってきた人にとってはよくわかる話ですね。よくわかるし、なるほどって思う話だと思います。で、たくみ先生が質問された、それはもう絶えずセルをするときに、セルっていうのは細胞のことだから分裂するよね。同じ遺伝子さえ入ればちゃんと分裂していくよね。どんどん増えていくよねっていう、その理想論から私たちは入っていったので、そうならない。そうならないというところで苦しんでいったんです。でも価値観、その7つの本質もそうなんですけれども、でも今私はなぜこの時にこれを語ってもらったかっていうと、ズームで今皆さんがいるその家庭、その空間こそ小礼拝なんです、セルなんです。これは選んだわけではない、家族は選んだわけではない、でもその小グループでの礼拝がうまくいくためには、やはり同じ、肉が強ければ家庭の中で礼拝どころではありません。転送してると思います。家族でなければ一言言わないんですけれども、家族だから言ってしまうっていうね。でもそれも同じです。大人のクリスチャンになればそれは減ってきます。なくなるとは言いません、でも減ってきます。で今回このズームを通してですね、案外皆さんコロナを恐れないで、同じ、じゃあ何々さんとこ行くからね、一緒に礼拝しよう、その後交わろうという人もたくさんいます。これは生きたセルなんですね。で、まあドナさんはですね、セルをやってきたし、それを乗り越えてきたし、セルの辛さや、まあ、苦しみを知ってるんです。でもカバーリングを知ったから一つ成功したと思ってください。ということは皆さんも一緒なんです。ちゃんとしたカバーリングの中に入ることを覚えれば、弱さを出すことを覚えれば、イエス様に献身することを覚えれば、どなたでも成功するという一つの例なんですね。そして私ももうある程度の年齢に来て、次の教会のことを考えていますけども、教会の本質は 礼拝を大切にすることと小グループを大切にすることです。これは両輪です。外せないんです。右手と左手とのようなものです。右足と左足とのようなものです。これは本当に外せないんです。なぜならばドナさんがイエス様と一緒に濃い人生を歩んだ。神様は全ての人を弟子として、ただ受けるだけの人ではなくて魂と関わり、一緒に成長し、一緒にぶつかり、一緒に宣教に行き、そして本当にキリストにあって俺の家族だ、神の家族だと言えるところまで導きたいからなんです。だからドナさんは一つのいい例です。でも後にみんなが続いていく。でそのために教会としてはですね、7つの本質とコーチングを入れましたけれども、今一番反省して強化しているのは、いいコーチをつけていくこと、カバーリングをしっかりさせること、それを今すごく時間をかけて作っていっています。ですから皆さん期待してください。あなたもドナさんにはなれません。でもドナさんとは違う味を出す人にはなれるんです。まあ、これが今回ドナさんのまとめかなと思いますけれども、ドナさん よろしかったですございましょうか。許可がありましたので、アレルヤ。